最近あれですね、ブログあんま更新してない感じなんですけど。
あ、そうです。なんか一年くらい前になんかやめちゃって、なんかもうブログ古いかもとか、なんか思って。まあでもまあ実際書くことがなくなったっていうのもまああるんだけど。で、まあ結構放置気味だったんだけど、まあ Google プラスでまあもう一回やってみようかなと思って。まあなんかずっとムーバブルタイプ使ってたんだけど、結構そのまずムーバブルタイプに普段ログインしてないから、こう、よし、ちょっとログインして、で、こうなんか管理画面みたいので、新規とかやって、こうタイトルとか、しかもなんか、本文の上の方と下の方とか分かるやつで、なんか、ああ、めんどくせえ。なんか、で、まあ、それもあって、ちょっと敷居が高いのが、書き始めるまでの敷居が高いのが、問題なのかと思って、まあ、Google プラスだとなんかまあ、Gmail とか普段ログインしてるから、いきなりこう書き始めれて、で、しかもなんか、タイトルとかあんま区別ないから、まあ、書きやすいかなと思って、まあ書いて、で、しかもなんか、なんだったっけ。アマゾン日本に上陸するんじゃないかみたいな、こう噂もこう、立ち始めてて。で、なんか、お、じゃあこれをたくさん書いて、なんか、電子出版してちょっと面白いかなとか思って書き始めたんですよ。
それが今 Google プラスの方でやってる BK ノートっていうやつですね。
あ、そうです。まあ、早速ネタ切れみたいな。
なってるんですか？でも結構書いてるようなんですね。45まで書いてある、今。
あ、そう。本当は100本書くつもりだったんだけど、もうすでに結構バテ気味だから50本くらいでちょっとなんか見直してなんか見ようかなと思いますけど。
50にしても数的には1個がでも短い感じ？
結構短い。
でもまあまとめたらそれなりにこう読める感じにはなるんですかね。
まあ多分、まあ暇つぶしみたいな。まあでも200人くらいしかないかもしれない
まあ確かにブログちょっとあれですよね。敷居が高いというか、こう、ただちょっと書きたいだけなのに、いろんなことできすぎて、っていうのはありますよね。だからツイッターとか、まあブログやるにしても、もうちょっと簡単にできる感じのタンブラーとか、そういうのが人気になってるの。でも、バブルタイプだとスタティックだから、とりあえず作ったファイルはそのまま残ってるんですよね。
作ったのは残ってるけど、なんかパールのごちゃごちゃしたのはもう消えた。
もう新しいポストを作ることはできないと。
まあしばらく残しちゃったんですけど、いや、もしかして再開するかもと。まあ、めんどくさそうだから。
結構でもちょっと Google プラスにしてから僕もあんまり追ってなくて。
まあ、そうですね。
なんかね、RSS フィードとかないし、こう、Google プラスに毎日ちゃんとログインしてないと見逃しちゃいますよ
もう、書きやすくなった分、読みにくくなったみたいな、かなり自己満メディアになってるっていうのは、まあ、そう、まあ、やっぱソーシャルってやっぱ自己満足メディアなところ、まあ、ブログでもそうだけど、あんまりこう、読みやすくはない。例えばこう、ブログで、ちょっとこう、面白いことを書くと、なんか、結構それリンクして、なんか自分のコメントとかつけてくれる人も結構いたんですけど、あとブックマークとか、ブックマークで、とかあったんだけど、Google プラスはそういうの一切ないですね。なんかリンクするのとかめんどくさいし、なんか URL とかよくわかんないし。まあ、そもそもパーマネントリンク探すのがよくわからないみたいな。だからこう、書いても特に反響はないっていう。
なんか Google プラスのエコーチェンバーの中でこう
なんか、まあ、静かにこうプラス1みたいな。
リシェアとか一応されるけど
リシェアもほとんどないん
ないで
で、
すか？
だからなんかそういう幻想を持ってて、こう、なんかちょっと書けば、どんどんリシェアして、どんどん人気が膨らむみたいな幻想を持ってたんだけど、実際そういうこと起きない。
起きない。
起きてる人もいるんでしょうけど、まあ僕の書いてるような内容だと。
まあでも後で本にまとめるっていう観点からすると、あまりこう盛り上がらない方が後で新鮮味があるっていう。
まあ、そうですね。ちゃんとまとまればいいんですけど。
いいですね。僕も3年ぐらい前にブログ書いた、技術的なブログを1ヶ月まとめて書くっていう、12月に1日から24日まで、そう、技術的なやつをこうリレー形式で書くっていうアドベントカレンダーっていうなんかイベントみたいなのがあって、で僕はその自分の作ったソフトウェアのブラックっていうのの解説記事みたいなのを1人で全部1から24まで書いて、で一応コンプリートはしたんですね。だけど、でそのブログを本当はドキュメンテーションにこうまとめたかったんだけど、結構ブログ形式の記事ってこうマニュアルとかに変換するの結構面倒くさいじゃないですか。だからブログにして置いといて、みんなこう質問来ると、あのブログ結構ちゃんとまとめて書いてあるから読んでっていつも言ってたんですね。やっぱりでもそしたら、 まあ、これ本にしちゃえばいいんじゃないかなって思って、もう記事をマークダウンで最初から書いてたんで、うん、ダウンロードして EPUB に変換して Kindle、はい、Kindle とか売ってて、うん、割と売れましたよ。
でもなんか変換結構めんどくさいんじゃなかったっけ。
ちょっと若干バッドノウハウ的な部分がありますね、
うん、そこら辺がちょっとね難点なんですよね。
一応マークダウンから HTML に変換すれば、うん、大抵のそのオーサリングソフトは HTML はサポートしてるんで、
うん、
そこからこう Kindle とか EPUB に持っていくのはまあそれほど複雑ではないですけどね。
はいはい。
僕が昔あの高林さんのブログ記事で覚えてるのが、
はい、
ヤックシェービングの話。
はいはい。
で多分ヤックシェービング自体は別に新しい言葉でも何でもないと思うんですけど、うん、なんか昔ジョイのブログでちょっと、
はい、
あの一般層にも知れ渡ったところがあって、うん、それをサトルさんがなんかソフトウェアの具体的な話に置き換えて書いてた記事があって、はいはい、これあるあるみたいな感じで、
はいはい、
ちょっと盛り上がったんだけど、やっぱ最近でもあの役狩りはすごいついて、どこまでついても
らうっていうか、まあ、なんか全然変わんない、うん、むしろ悪化してるみたいな、
悪化してるでだんだんこう年取ってくると、
はい、
ソフトウェアエンジニアとしての経験が増してくると、
はい、
なんか新しい技術を聞いた時に、
うん、
あそこれなんか役狩りが激しそうな技術だなっていうのがだいぶ分かってくるようになっちゃう。
分かりますね。なんかこう層をたくさん重ねたようなやつとか、
しかもだから人にこう新しい技術を紹介してもらうときとかに、
うん、
あのそれ面白そうだけどそれやったらどんだけヤック狩らなきゃいけないのみたいなのを先に教えてほしいなと思って、
はいはいはい、
でツイッターでヤックレーションっていうヤック率っていう言葉をちょっと提案して、
はいはいはい、
人に新しい技術を紹介するときは、
うん、
これはヤック率 0. いくつって言ったらもうすごいこれは簡単、あのほとんど害がない、
うんうんうん、
入れておいて損はないっていうのと、
はいはいはい、
なんか役率80とか言ったら
もういいや
これはすごいあの後々ものすごい役立つけど導入するときめっちゃ大変だよみたいな、
あ
そういうのを示しておいてほしいなみたいな、
まあ、確かに
あるんですよね。
これ超いい言葉ですね。確かに、うん、レイヤーにレイヤーを重ねてこれがこのコードを割いて吐いてなんか変なランタイムの上で動かしてみたいなのだと、いやちょっとこれはまずいんじゃないのみたいな思って、まあ、確かにそういうのは略率っていう言葉で簡単に説明できるっていうのは結構すごいなと思いますね。でちょうどそのこの前同僚と話をしてた時に、なんかあの僕はコンプレクシティについてなんか文句言ってたんですよね。こうなんかすごい簡単なことやるはずなのに、なんか CSS でどうのみたいなことやるのに、こうあれここのなんかボーダーなんとかをなんだかしてとか言ってやってるうちになんか一日終わっちゃって、なんかこう文句を言ってたらなんか、あ、それだけじゃないんだ、なんかビルドのなんかもあって、こうビルドしてんのになんか反映されなくて、いやでもこっちもいじんなきゃ反映されないんだよとか言って、なんで俺は CSS をいじってるだけなのにこっちをいじんなきゃ、とかやってたら、なんかそのソフトウェアにはコンプレクシティの部分、ただ複雑っていう、ただ単に複雑っていう部分と、そのソフトウェアのロジックの、その、時にはすごい難しいロジックとあって、まあ共存してると。だからコンプレクシティとその真のこうソフトウェアの部分のこう、レイショーみたいなのがなんか重要なんだみたいなことを同僚が言ってて、まあそれとちょっと似てるかなと思いましたね。
だから、タスクの見積もりするときも、技術的に難しいから難しいタスクなのか、解決しなきゃいけない諸々の問題がこれだけあるのが大体目に見えてるみたいなので、
うん、
同じ一日の使い方でもだいぶこう生産性が違ってくるっていう、うん、
で大体こう8割くらいそのなんていうヤックの方に使ってて、2割くらいなんかヤックじゃない部分できたらなんかラッキーみたいな、そういうのがなんかここ10年まあもっと続いてる気がしますね。なんかまあもしかしたらそのヤックの部分増えてる恐れがありますね。
多分経験を積んでくるとヤックを踏まないようにする方法がだんだん分かってきて、
うんうん、
あこれはここ直せば多分根本解決するんだけど、
うん、
多分絶対大変だからここをやればまあ多分とりあえずはいいだろうみたいなのが分かってきちゃう、
うん、まあ確かにその役をこうかなり刈り取ってそのやってる時はその役率低いんですけど、そのちょっと新しいことを始めるとこうものすごいこうそこにたどり着くまでの、だから普通の人は多分そこで多分なんかもう燃え尽きちゃうと思うんですよ。なんか、そのなんかちょっとしたアプリを作るだけでこう、この200ステップ踏まないとそこにたどり着かないみたいな。 そこをなんか頑張ってできるみたいなのが、実はすごいこう、なんていうの、参入障壁みたいなところがあるのかなっていう気がします。
あとはその、長い、同じソフトウェアとかを長く使っていると、うん、もうそのヤックも含めて理解してしまっていて、で、多分それが、いいものだっていうふうに思っちゃうっていうか、
まあ、まあ確かに、
あの、ストックホルム症候群みたいに、
そうそうそうそう、
なんか、こういうふうにやらなきゃいけないのが当たり前っていうふうになってて、うん、それを新しく来た人が指摘して、
うん、
なんでこれこうなってんのみたいなのを突っ込まれても、うん、いやいや、それはそういうものだから当たり前でしょみたいな感じで、うん、絶対あると思うんですよね。
まあそうですよ。なんか悪いものを使ってると、なんか、それはむしろいいものに思えてくるみたいな。まあなんかそういうのありますね。
あとその自分を正当化するっていう意識が無意識のうちに働いていて、
うん、
なんかそこを批判されることに、
うん、
あの、ちょっと腹を立ててしまうみたいな。
うん、まあ確かにそういうのはあるような気がしますね。まあなんかアプリを作るためにこうひたすらこう激しいステップを踏んでいく、まあなんかちょっとした趣味的なもんだったら多分そんな難しくないと思うんだけど、なんかこう例えば製品にするとか言ったらこう無数にステップがいるわけですよ。まあなんか例えば開発者登録が必要なプラットフォームもあるし、最後に審査が必要なプラットフォームもあるし、まあなんかそのあるいはなんかビルドが激しく難しいとかパッケージングが難しいとか、なんか開発環境をまずインストールするのに何ギガインストールする、なんかダウンロードするとか、なんかもうその時点でかなりこうくじけそうになるじゃないですか。こうまだコード書いてないのにくじけるみたいな。でそういうのとか、あとヤックシェービングとかで思うのは、なんかそのペイシェンスオリエンテッドプログラミングっていうか、こう我慢どれだけできるかが勝負みたいな、そういうのもあるかなっていう。
そうですね。なんかそこのだからやりたいことの大きさに比例してれば多分我慢できるんですけど、
うん、
ただ CSS のボーダー直したいだけなのにこれだけやるのは絶対割に合わないっていうの意識があるじゃないですか、
うんうんうん、
だから最初の段階でそれでそんだけこう参入障壁が高かったりすると結構萎えちゃいますよね、
うん、そうなんですよね。なんかペイシェンスオリエンテッドプログラミング結構いいのかもと思って、いい言葉かなと思って見たら、よく考えたらなんか、ラリー・ウォールが、その、プログラムの三大美徳で、何だったっけ、その短期傲慢、何だったっけ、忘れちゃったけど、その一つが、あの、部署。短期が確かインペイシェンス。だから、インペイシェンスがいいことだと、ラリー・ウォールが言ってるのに、だからなんかむしろペイシェンスがいいことだって結構矛盾する。まあでもラリー・ウォールの三大美徳って全部裏返しても美徳だから、
うん
うん、
その武将っていうのも後で、
うん、
なんかドキュメントとかそう後で楽をするためっていう感じだから、うん、なんかこう逆説的な感じなんですね。
傲慢はなんか激しく自尊心が高くてなんかちゃんとしたコード書くみたいな。まあでも全部裏返してもよくて、傲慢じゃなくて謙虚でもまあ結構いいし、なんかまあだからそう わざとその悪い言葉を使って美徳を表したのが、まあ、ラリーボールの、まあ、根拠なんだけど、
うん、
まあでも、ちょっと新しいことを、普段やってないことやると、このペイシェンスが、こう、かなり切れそうになるというか、わって、ありますね。
実際にその、プロソフトウェアエンジニアというか、その、仕事にするためには、やっぱり、かなり、うん、あの、我慢が強くないと、うん、やっていけないと。
まあ、まあ、そういう面もあるかもしれません。あと、なんでしょう、趣味で、こう、書いてる、のとその仕事で書いてるのっていうとやっぱ結構違うところがあると思うんですよね。
具体的にはどういうところが違いますかね。
まあ、例えば、まあ、趣味だったらこうなんだろう、時間の使い方は完全にこう自由というか、それがそもそも趣味だから気に入らないところがあったらもうずっとこういじくり回しててもいいんだけど、こう仕事だとちょっとそんなことやってるよりも他のことやった方がいいんじゃないみたいな、そういうところがあるんで、こうちょっと嫌だなっていうところ直そうかなと思っても、いやでもこれ直し始めるとこのまたヤックがわわわってなるから、で見なかったことにして、まあ次のことやるみたいな。
まあ理想と現実みたいな感じですか。
まあどうでしょうね。
趣味だとある程度理想を求めて1週間リファクタリングについてとかしてもいいけど。
まあ確かに仕事だとね、ちょっとこれやんなきゃいけないのにお前はっていうのがあるかもですね。
リファクタリングって結構なんかいいことしてるっていう雰囲気が出ちゃって、
そうそうそう、
仕事でもそうなんですよね。
そうそうそう、だからあ、そう、それ BK ノートに書いたんだけど、僕はリファクタリング大好きで、でこうなんか技術的負債は良くないみたいな、テクニカルデッドとか言って言うじゃないですか。あ、良くないとか言ってふんふんって、プログラマーの人だったらみんな賛成すると思うんだけど、そういうこう 口実があるからもういつまでたっても僕リファクタリングでやってるんですよね、その気づくと、うん、でもそれって結構危なくて、結構そのなんていう現実逃避みたいな面があると思うんですよ。
僕はそれ分かりますね。なんか1週間2週間まあそこまでいかないかもしれないけど、1日2日丸ごと全部リファクタリングに費やしちゃう人があって、外から見ると何も新しい機能追加されてないしバグの数も減ってないのに、まあ、コードきれいになったから後でメンテナンス楽になるよねっていう、まあ、正当化はできちゃうから、まあいいことではあるけど結構程度のもが大事かなって思いますけど、
ね、だから僕は多分ちょっとリファクタリング率を下げて、こうそれ以外の方を増やした方がいいかなって思う時があります。リファクタリングってこう確実に進めるんですよ。だからこうちょっといじってチェックイン、ちょっといじってチェックインみたいな、ちょこちょこチェックインしてるのはかなり気分がいい、
うん、
一方なんかこう難しいバグとかちょっと難しい機能とかやり始めるとこう全然チェックインできない、こう 2,3 日チェックインできなくて、
うん、
こうなんかストレスみたいな。
そうですよ、リファクタリングって大体する前にテスト書いて、でグリーンな状態にしておいて、でリファクタリングするときにあるコードをこう壊して赤にして、別のところにこう移したりとかメソッドに抽出したりとかするとまたグリーンになって、それもその瞬間チェックインしてポジションできるから、すごい満足度高いってやってる気になるんですよね。
多分なんか心理学とかでもなんかそういう人間はこうこまめに報酬があると非常にこうハッピネスが高まるみたいな話があって、だからなんか給料も本当は毎日小分けでもらった方がこうなんかハッピネスが高まるみたいな話が確かどっかにあったと思いますね。
それと一緒でチェックインも
1
個まとめてでかいのも、まあ、もまとめてでかいのも結構満足度はあるんだけど、そこに至るまでのフラストレーションが結構たまりますよね。小さく小分けにしてプッシュできるとちょっと嬉しいってありますね。ウェブ開発、僕はウェブ開発を今やってて、
はい、
パールとか Python とか Ruby とかをこの10年ぐらいずっとやってるんですけど、
はいはい、
まあ、高林さんは仕事だとウェブっていう感じじゃないんですよね、はい。
まあ、C++ のコード書いてることが多いんで、なんかこう、なんていうんですか、あんまりこう、ブログに書いても受けない傾向がありますね。
どういうところで、でも、自分で C++ を開発して行き詰まったら、どういう感じでこう、調べたりとか、ブログ検索してもあんまヒットしないとかあるわけじゃないですか。
で、なんか前ちょっと思ったのは、こう、まあよく Cpan とかそういうの話題になるけど、その開発者のコミュニティが、そういうスクリプト言語だと強力で、なんかその作ったものをどんどん共有するみたいなあるんだけど、まあ、C++ の世界あんまないで、多分そのプロジェクトごとに言語の使い方も全然違って、だからなんかこうそもそも共有するのが難しいみたいなところがあると思うんですよね、
うん、
だから困った時は何でしょうね、ちょっと詳しい人に聞くとか
、うん、そういう詳しい人が、
うん、
まあ、社内にやっぱりいると強いっていうのはあるんでしょうね。
ちょっといないとしんどいかもですね。だからなんか、まあ、僕が見てるブログとか、まあ、そういうネットとか偏ってると思うんですけど、なんかこう、そのスクリプト言語とかだと、こう、まあ、例えばなんか L、なんだっけ、ラベルド
?DSV。
DSV?
あれ、第1回でわかりましたね。
あれす、まあ、ああいうちょっとしたことでもすごいおって盛り上がったりするでしょ。ああいうその仲良しな面がこうウェブ開発とかスクリプト言語の界隈ではあるのに、例えばこうそのなんていうのネイティブアプリの開発、例えば Windows でも Mac でも Android でも iOS でも、そんなそのなんて結束力がない気がしますね。
どっかにはいるんでしょうけどね。
まあ多分いると思うんだけど、まあそうですね。
最近はでもこの iOS とか、
うん、
Android とか出てきてるから、うん、そのネイティブに近い側でその Java とか、うん、Objective-C とか使って開発してる層はだんだん増えてきてはいると思うんですけどね、
うん、なんかそういうライブラリーの共有とかも盛んなんですかね。
そういうのしてるのもたまに見ますけどね、
うん、多分あるでしょうけど、なんかこう LTSV みたいなああいうノリとはまた違うのかなっていう印象は持ってますね。なんかまあ生産性とかって結構その、まあなんていうのかな、特に答えのないあのトピックなんですけど、なんかちょっと最近面白いなと思ったのは、こう僕のプロジェクトはなんか SVN があのメインのリポジトリなんだけど、うん、まあ SVN 生で使ってる人はあんまりいなくて、 Git SVN 使って、まあ、Git で作業して まあ SVN の存在ほとんど忘れてる。
SVN のラッパーとして Git を使ってるみたいな。
そうそうそうそう。で、なんか僕はその Git を最初使い始めた時に、まあみんなそうなんだけどすごいとか言って、で、これは開発の生産性がもりもり上がるみたいな幻想にまあ駆られて、まあ久しぶりにそういう、なんかそういうプロダクティビティツールって結局プロダクティビティあんま上がらないじゃないですか。で、Git は本物だと思ったんですけども、なんか最近その開発者の一人で、なんか多分最も生産性が高いみたいな人が SVN の生で使っているのを見かけて、あれとか言って、なんかあんま関係ないじゃんみたいな。
まあツールがしょぼくても、
うん、
すごい人はすごいと。
そうそうそう。
うん、
だからなんかこう、Git こそ本物と思ったけど、なんかちょっと違って、まあ別に Git は何も悪くないけど、そのやっぱ本質的なこう違いは別のところにあるんだなとまた思い知ったっていう。
まあ結構エンジニアとかはそう Git が使えないからフラストレーションだとか言って言い訳には使いたがりますけどね。
うん。
SVN を使わされてる時とかに。
なんかこういいものを知ってるのに悪いものを使わされるってのはすごいストレスみたいな。
うん。
うん。タイピングが早い人は生産性が高いっていう。説をまあなんか書いて、まあ、いくつかサンプルがあって でなんかタイピングが早い人のそのコマンドラインを見るとこうなんていうのかな、ちょっと打ち間違えると一生懸命バックスペースとかするんじゃなくて、なんかこう左端に戻ってこう全部打ち直しちゃうみたいななんかクリアして全部打ち直しちゃうみたいなケースを 見たことがあって、なんか修正するよりもむしろ打ち直した方が早いみたいな、
ああ
そういうのはちょっと新鮮だなと思ったんですよね。
力技的な感じですか、
うん、でプログラムもなんかこうなんだろう、結構書き直しちゃうっていうのが苦じゃない人はすごいのかなって思ったことがありますね、
うん、
なんかこう僕の場合、まあ僕の場合っていうかその結構その自分のコード好きだから消されたりすると、まあ消し、うん、まあ自分でいらなくなった時にこうよしいらなくなったって消すのはいいんだけど、なんかそういう理由じゃないのにこういつの間にか消されるとはちょっと残念みたいなところがあるんだけど、なんか早い人はもうそもそも早いから、うん、もう一回書き直すのがあんま苦じゃないみたいな。
新しい機能を作る時でもローカルでは Git とか使ってこう、
うん、
まだテスト通ってないけどチェックインはバンバンして、
うん、
でまあ戻って書き直すみたいなことは僕もたまにやりますけどね、うん、そうしないとちょっと不安で、
うん、
なんか新しいファイルに200行とか書いてチェックインしない状態でバッファーを持っておくのがすごいこう気持ち悪いというか、
うん、
だから通ってないのにチェックインを細かくして後でこう通る状態になった時にスクワッシュしてまとめるとかっていうのをやってるから、うん、それとちょっと似てる話なのかもしれないですけど、う
ん、何回も書き直して今の形にあるみたいな、そういうソフトウェアはいいものなのかなっていう気がしますね、
うん、確かに。でも自分の書いたコードって結構愛着があったりするから、
うん、
あんまり消したくない気持ちありますよね
まあまあまあそうですね。
だけどリファクタリングで、
うん、
なんか嫌だなって思ってモヤモヤしてたコードを消せるとすごく気持ちいいみたいな、
そんなところがあります。でなんか久しぶりにサンフランシスコ用事があってきたんですけど怖い
間違いですか。
あのまあ今この辺エンバーカデロとかいいんだけど、
うん、
なんかあのユニオンスクエアであの一緒にカレー食べ行ったじゃないですか西の方に行って、
うん、
で僕は西の方行きたくないってこう言ってんのにどんどん行っちゃって
行っちゃいましたね、
うん、あそことか結構危ない、まあ、怖いですね。
怖いです、まあ、怖いですね、
うん、なんかなんでこうサンフランシスコに住みたいのかっていうのはちょっと、
うん、まあサンフランシスコに引っ越してきたのはいくつか理由は多分あるんですけど、まあ、やっぱり開発者としての環境っていうか、そのすごくソフトウェアエンジニアに対する環境がいいところだと思うんですね、うん、会社はそういう会社が多いし、まあ、場所としてもそういう雰囲気があるというか、
うん、
あの認識がそういうのがあると思うんで、
はい、
そこが住んでていいかなっていうのはあるし、まあ東京とかと比べちゃうとそのご飯の質とか、
うんうん、
生活の便利さ、コンビニが24時間空いてるとか、
うん、
そういうところは確かにまあ東京の方がそりゃいい部分はかなりあると思うんですけど、
はい、
まあアメリカの中で言うとかなり住みやすいんじゃないかなっていうふうには思います、ね、うん、
あの辺行かなければ
行かなければその 天気もそんなにこう暑くなく寒くなく
結構寒い
今週ちょっと寒いんですけど、うん、でも東京とかみたいに雪降ったりしないし、夏もね30何度とかにならないし、
う
ん、まあ、むしろ夏はちょっと涼しすぎるぐらいなんですけど、うん、
はいはいはい、
まあなんか住みやすいは安いかなと、うん、あとそのアメリカって基本的に車がないと住めないと思うんですけど、
うん、
まあ、サンフランシスコ市内だったら、まあ、ギリギリなくても公共交通もあるし、
うん、はいはい、
徒歩で歩けるところがいっぱいあるから、
うん、
まあ、そこは気に入ってるんですけどね。
はいはい、なんかこっちで仕事してなんか東京と違う、こっちの人と仕事して違うところって何ですか？
うん、やっぱり時間が結構みんなかっちりしてるところ、
うん、
あの家族がいる人が多いのが一つの原因だと思うんですけど、
うん、
みんなだいたい9時に来て5時6時に帰る人がほとんどですよね、
うん、
まあ、若い人とかだとあの10時とか11時に来て夜中までやってるって人も、まあ、いるはいるんですけど、
うん、
僕の働いてた会社ではだいたいみんな朝ちゃんと来て、
うん、
6時ぐらいにはみんな帰るって、うん、スタートアップなのにみんな帰るの早いなみたいな感じがありましたけど、
しかもなんか結構ジムとかに行って
こう、そうですね、
なんか健康的な、
うん、なんかリアルが充実してる感じの、
うん、
ありますよね、
うん、でも仕事する上でなんか違うとことかあります？なんか
あんまり僕は違いはないような気もしてるんですけど、でも今の会社に入るまで日本の会社とある程度こう関係はあったけれども、うん、直接働くって意味では今の会社は10年ぶりぐらいなんですよね、
うん、
日本の直の会社でってやるのは、
うん、
まあ、そういう意味ではちょっとなんか懐かしさもあるんですけど、
はい、
言葉にしづらい感じはありますけどね、どこが違うのかって言われると、
うん、
でもあるだけなんかこうレビューとかするときも、
うん、
あんまりこう細かいところをレビューするんじゃなくて、
うん、
こう全体像を見てこう、うん、ここはいいね悪いねっていうのをまず出して、
うん、
でまあ、あとちょっとここニットピックだけどここ直した方がいいよみたいに、
はい、
まあ、ある程度こうポジティブな感じでやった方がいいかなっていうのは思ってて、
うん、
まあ、それはこう結構前の会社とかで学んだことだったりするんで、
うん、
まあ、なんかあまりこうトゲトゲしくレビューすると、
うん、
なんか結構日本の技術コミュニティの人とかって技術市場みたいなこうイメージがあるクラスターの人もいて、
うん、
なんかもう非漢族みたいな感じで、
はい、
まあ、それはそれでこう、
うん、
オープンソースとかだとよくあるパターンなんですよ、
うん、
まあ、別にそれは日本に限らないんですけど、
うんうんうん、
なんかでもそういうのをこう仕事の場に持ち込むと、うん、なんかだいぶこうトゲトゲしい感じになるんで、
うんうん、なんかコードレビューでトゲトゲしいっていうのをなんか思い出したんですけど、なんか最近なんかテクニカルブリングとかいう、なんかブリングっていじめでしたっけ、なんか技術的いじめっていう言葉を聞いて、まあなんかそのまあなんだろう、ユーモアのコンテキストで出てきたんですけど、コードレビューってそれなりやすいですよね、
うんうん、なんか袋叩きにされるみたいな、
そうそうそうそうそう、なんかこうそういうのが嫌でプログラム書いてるはずなのになみたいな、なんかその結構そのプログラマーって結構平和な仕事、その机でキーボード叩いてるだけだから、
うん、
そういう嫌な思いしないかと思いきや、でもコードレビューとかでこうわーとか言われるとちょっとしんどいの。
なんかそれに対する言い訳というか、
うん、
その You are not what you code っていう言葉があって、
うん、
つまりコードはあなた自身ではないっていう、
はいはいはいはい、
だからまあ
なすコードが批判されてるけど、
そう、
自分は批判されてないと
というふうにこう、
うん、
いう言い訳みたいなのもあるんですけど、
うん、
でもやっぱり自分の書いたコードをそんなボロクソに言われるとすごくみんなへこむわけで、
うん、
あんまりねそれをこう免罪符にしてほしくないと思うんですけどね。
まあまあ確かに、うん、だから結構そういうコードレビューみたいなので結構そのレビュー通さないとチェックインできないみたいな、そういう環境だとそのボスみたいな人がこう俺を倒してからじゃないと先進めないぞみたいな、
うん、
こうブロックしてちょっとなんか怖いなみたいな、そういうのもあるかなと思います。
結構でもそれってこう慣れてくるとこの人を説得するにはこういうやり方がいいみたいなテクが出てくるでしょ、
うん、まあまあまあそう、なんかそうですね、そうつい何でもこうゲームみたいにこう攻略方法があるんじゃないかっていうので、確かに
例えば大きいチェックインを嫌う人がいたら、
うん、
小さいチェックインでこうまずは攻めていって、
うん、
その後にちょっとリファクタリングしたいんだけどつってガーって書き直すとか、
うんうんう
ん、なんかそういうやり方をするといいとか、
うん、
なんかノウハウみたいなのがありそう、
うん、とかこっちの人よりこっちの人を選んだ方がいいとかね、なんかそういうのもあるかも。
2つのこう部門 部門というのかな、うん、カバーしている領域がある場合に、うん、こっちの人の方が通しやすいから、うん、まずはこっちから攻めて、
うん、
でその影響をサブコミットでちょっとこっちも変えちゃうみたいな感じ、
うん、確かに、まあ、チームがなんか分かれてたりするとこうそのチームごとのゴールが違うというかこっちの人たちはすごい締め切りに追われてるけど、うん、なんかこっちの人たちはまあなんかのんびりのんびりっていうかその正しいことをやるっていうフェーズに入ってる、うん、人たちだとねえ、なんか結構やりにくいみたいなケースもありますよね。
うん、
こっちはもう締め切りなんだからちょっと入れさせてよとか。いや、でも、いや、俺たちは正しいことしかないよとか。
じゃあ、この今ような話した内容は、
はい、
PK ノートという Google プラスのところに、
はい、
僕のこのポッドキャストのページからリンク貼っておくんですけど、は
い、なんか URL がこれ覚えられないというか、
うん、
ほとんどランダムなので、うん、なんだったっけ 0xcc.net っていうドメイン僕持ってるんで、
はい、
そこに 0xcc.net スラッシュプラスみたいなものを作ったらいいとさっき言われたんであ とでやっとこうと思います、
はい、じゃあ今日はありがとうございました、
はい、どうも。